夢の窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
神はなぜ人となられたのか。横浜中央教会の立石正蔵です。
明日夜の窓スタッフの熊田奈美子です。
キリスト教会最大の喜びの月でございます。
最高節クリスマス近づいてきました。
クリスマスのテーマはもちろんイエス様が、はい、お生まれになったこと、神がこの世にですね、はい、人となって現れたことですよね、はい、まあこれはキリスト教会最大のね、はい、テーマでありまして、はい、大昔からね、神はなぜ人となられたのか、
はい、
まあ最大の問題ですよね、
はい、
神はなぜ神のままでというかね、誰か天使でも使わしてね、この私たちの世界に降りてくださってよ、そして横浜中央教会にいらっしゃってよ、
うん、
私は神の元から使わされた天使なんとかであるぞ、なんじら我の声に聞けとか言ってよ、光り輝く姿でね、講談に立ったら立石正蔵のつまんない説教聞いてるよりよっぽどみんな喜んでね、
ですぐ信じちゃうっていう。
そうですよ、苦労しなくたってみんな信じちゃうでしょ。
どうしてでしょうね。
はい、なぜでしょうかということを今週は考えましょう。
ああ、なるほど。
でもなぜと聞いたって神様に聞かなきゃわかんないよね。
聖書の中にもありますよね、その宣教の愚かさによって人を救うこととされたって神様
が、ね、パウロが ね言ってますよね、この宣教伝道ね、うん、の愚かさによって神は人を救うことを決められて、うん、そこに神の賢さが現れてるってんですよね、うん、
不思議なことですよね。
そうですね、
はい、
でももっと積極的にね、
はい、
この神様が人となられたということのありがたさっていうことを考えるとだんだんね、うん、なるほど、ありがたいなという気持ちが出てくると思うんだけど、
クリスマスは赤ちゃんとしてね、イエス様のね、うん、お誕生のことをお祝いするんですから。
そうですね、
はい、
うん、神様がさっき言ったみたいに天使でも使わしてね、お前たちそんなことやってちゃいかんで、ちゃんと神様にもっと感謝しなきゃいかんよ、私のやることをもっとよく見なさいとかって奇跡でも見せたらさ、
うん、
みんな信じちゃうよね。
そうですね、
昔流行ったジーザスクライストっていうスーパースターっていうね、ミュージカルがありました、
はい、
この頃またなんかそのリメイクやってるみたいだけど ね、
舞台ね、
はい、あれね、僕が高校生の頃に聞いたものなんですよ。
そうですよね、うん、
あれの中ですごく印象に残ってるのがありましてね、
はい、
すごくソプラノじゃなくてテナーの綺麗なね、サタンの役じゃなくてユダの役をした人がこういう風に歌うんですよ。イエスよ、なぜお前は2000年前のあの時ではなくて現代に生まれなかったのか、
はい、
現代ならばね、マスコミがわーっとお前のところに寄ってきてね、派手に宣伝してくれるから、お前の奇跡もね相当効果があるぞ、
あ、
みんながあっという間に信じるぞ、
はい、
こう言うんですよね。あ、まあ今も昔も人の考えることは同じかもしれません。でもね、そう言って人の目をね、見晴らせるような奇跡でもって人は救われるんじゃないんだなーっていうことがね、牧師二十何年やってると少しずつ分かって
くる。ああ、そうですか。
うん。イエス様が人となったのも、
はい、
この、新約聖書のヘブライ人への手紙に書いてあるんだけれども、この、誠の人となったからこそ、本当に人間の苦しみ、弱さをね、この方はね、
うん、
心からこう感じ取ってね、肉体でね、それをね、
うんうん
うん、それを体験してくださったって言うんですね。
はい。
それはもう天使が来てね、はい、私が救い主ですよ、皆さん私のとこいらっしゃって言ったらね、まあその時には驚くかもしれないけどもね、でもあんたは私の苦しみなんかわからないでしょ
う。ああ、そういうふうに人間は愚かだから、言いたくなる。
ね、で昔ね、ある説教学の先生が教えてくれたんだけどね、
うんうん
う
ん、
どうしてこの天使は、今教会に現れてね、
うん、
説教しないんだろうかって質問したらね、はい、その先生はね、天使なんか説教できるわけないだろう。
そうですか、
うん、天使には説教ができないんです、
うん、
なぜ天使は罪から救われた喜びっていうものを体験していないから、説教できないんです。
は
い、とこうおっしゃった。 なるほどな。そうするとイエス様は本当に、マリアから生まれて本物の人間となってくださったがゆえに、誠に私たちの痛みを知ることのできる方になったんだな。この神様がなぜ人でなくてはならなかったかというのはもう一つ実はありましてね、
はい、
人間の代表者として私たちの身代わりとなって罪を背負ってくださったんでしょ、
はい、
人間の身代わりになるのに人間以外のものだったら身代わりになれないんです。代表者になれない、
ですよね。
それで確かに人間として生まれて人間でなければ人間の代表者にはなれないから、
うんうん
うん、ただ唯一罪を別にしては、
うん、
全ての点で人と同じにならないんですね。
そうですね。
でもこれは大変な奇跡なのでね。
そうですね。
実は新約聖書の中にもね、
はい、
このことがどうしてもこのわからないとか当たり前なんですけどもね、納得いかない。もう一つ言うとね、人間によって殺されてしまう神とは一体何なんだろう。
うん、
だから聖書の中にね、うん、この異端のね、教えっていうものが入ってくるんですよ、
うん。それはやっぱり復活も否定してるんでしょうね。
十字架と復活といろんなバリエーションがあるんですけどもね、うん、まず人間として生まれたんじゃないっていうことをね、うん、否定する人がまず現れるんですね。
はい。
それで、ヨハネは、第一の手紙というところでね、
うんうん、
イエス・キリストが肉となって来られたということを否定するものは偽物だと、こうやって。
はい、異端と言われるって。
うん。でもね、イエスが肉を取って、で来られたというのは具体的にはどういうことなんだろうか。
うん、
あの頃実はね、いろんなこの異端の異端のことをね教える人が出てくるんですけどね。
はい、
一人ね有名な人でね、ケリントスという人がいるんですよ。
ケリントスですか？
ケリントス。
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 トス。
ケリンちゃん、はい、そこで パスじゃない、ポストス上げて。ケリントス。
うん。
でね、どういったかというとね、
はい、
このイエスはヨセフとマリアの子なんだけれども、普通の子なんだけども、
はい、
洗礼の時にね、キリストが鳩の形をとってイエスに入った。
面白いこと言いますね。うん、
そして十字架の時、
うん、
そのイエス・キリストからキリストはイエスという肉体を離れて、
うんうん、
あの時十字架にかかったのは結局、残りのね、イエスだったんだ。
なんかちょっと変じゃありません？
うん、でもね、うん、この人はこの人なりに一生懸命考えてね、ひいきの引き倒しなんだけども、神、人間によって殺される神なんてことあるはずがないから、なんとかしてそれをね、説明しようとしたわけ、
うんうんうん。
で、こういうことを言っちゃうわけですね。
なるほど。
で、キリストという神性、神の性質は、うん、ナザレのイエスの中に仮に現れただけなんだ。
うん、
で、この、理屈をね、加減論って言うんです。仮に現れたに過ぎないんだ。
はい、
で、これになるとね、この、人によって殺されてしまう神というところをね、回避することができるんですよ。
うん、なるほど。
人間イエスに神キリストが乗り移って、
はい、
十字架の直前に天国に帰ってしまったんだったんですな。でも、これ、ある意味ではわかるじゃない？なんとかして、このね、この矛盾をね、合理的に説明しようとした。で、こういう異端が現れてくるもんですから、
はい、
ヨハネはね、うん、イエス・キリストが肉を取って来られたということを言い荒らさないものは反キリストの霊だとこう言ったんですね。今はもうもちろんキリスト教会の中でね、はい、イエス・キリストは誠の人であり誠の神であったというね、誠の神と誠の人が合わさったというとまた異端っぽくなるな、一つに溶け合った、うんうん、何とも言いようがないね、言葉ではね、それがイエス・キリスト、神聖と人生が一人のお方の中に共にあった、二世一人格という教
義、有名な言葉ですけれども、うん、人間の、ね、こう理性ではね、なかなかわからない。
わからないって説明しきれないんです
よ。
神様の奇跡のことを作られたものに過ぐない我々が、人間の言葉で説明するのでできないんです。
なんかこう、1+1は
1、
2、
100+100は100。
だからね、2位じゃないと人間はなかなか納得しない。
そうですね、
はい、
でもまあそういう理屈が確かに昔あっていろいろね、異端との戦いがあったんですけども、
うん、
この積極的な面をね、
はい、
考えていってね、うん、ヘブライ人への手紙ということを書いた人はね、
はい、
そうじゃない、この方は本当の人間になってくださったがゆえに、
うん、
私たちの弱さを本当に思いやることができる方なんだ。
そうですよね。
ただ神を、ね、神様でなければいけないわけよね。この人でありながら神、うん、それは罪に染まらないということ、
はいはい、
それから神のパワーを発揮しなきゃいけないわけでしょ、うん、だから、神が人になったってこと、例えばそこら辺のね、すでに大人になっている人間の中に神が乗り移ったんじゃ、これやっぱりね、そこら辺徹底しないんですよ、
うん、
やっぱりね、生まれる時から人間で生まれてくださらなければならなかったわけですよね、
はい、
この神が、全世界を治める神が、全宇宙を支配する神が、一人の赤ちゃんの中にこの凝縮して現れるというね、この不思議さ。
不思議ですよね。
でもだからこそ私たちはイエス様というのは身近なね、うん、この私たちを救ってくださる方として、信頼し信じることができるわけだよね。
はい。
クリスマスとは神が人になられた時のことである。
はい。
このことをしみじみと今月はね、クリスマスまでよく瞑想したいと思いますよね。
そうですね。
今週のプレゼントは何でしょう。
はい、今週は2008年度版の番組ネーム入りの版画カレンダーを漏れなく差し上げます。送料として切手を120円分入れて申し込んでください。
版画というのはいろんな版画ありますけれども、
渡辺貞夫さんという方の型染め版画って言いまして、はいはい、日本人のもう作者としてとても世界的に有名な方なんですけど、
私ね、その渡辺さんの原画をシカゴのね、新学校の校長室で見たことがあります。
おお、そうですか、うん、でとっても美しいで、イエス様のエルサレム入場
ほいほい
という版画です。
なるほどね、
はい、
この版画ね、私もう一つの原画をね、あそこで見ましたよ、清里のね、YMCA の、はい、ホテルがあるじゃありませんか。
あ、そうですか、うん、
あそこのロビーにもね、飾ってありましたね。
そうですか、ぜひあなたのお部屋を飾る素敵なカレンダーです、う
ん、どこに持ち込んだらいいですか、
は
い、
郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、東京神田郵便局支所箱190番、明日への窓の係です。
横浜中央教会では
クリスマス、
クリスマスのちょっと宣伝やろうかな。
そうですね、私たちもしよう。
12月の、
はい、
22日土曜日に子供クリスマス会、
はい、
それから23日はクリスマス礼拝、
はい、
そして12月の24日は実はコーナーストーンの方々がいらっしゃいまして、
はい
お昼から、クリスマスの、
はい、
です音楽会、
はい、
そして夜7時からキャンドル礼拝です、
はい、私たちもね、23、24はキャンドル礼拝があって、また子供のクリスマスは24日にあります。
はい、どうぞクリスマス横浜中央教会や上福岡教会に来てください。
いらっしゃってくださいね。
この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。